78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組はモノバンクグループ株式会社目利きと地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
なんか大丈夫、なんか、いや元気な人と元気でない人の差がちょっと感じ、もう一回言うと、おはようございます。
おはようございます。
はい、若干時差ボケの人もいますけれども、改めまして3月17日、今日土曜日でございますけれども、知ってる就活働こう考えるライブトーク番組、今日で332回目の着手ゲ
ーム、
333は、福岡の天神でオンエアということになりますけれども、その前哨戦ということでね、語呂よく行きましょう。あの語呂が悪い云々じゃなくて語呂よく言ってますよね。はい、ということで、番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日はですね、素敵なゲストをお招きしておりますが、まあその前に今日天気がいいんでですね、ゲストのお迎えをね天気で表してくれるように北九州は、こんな感じでございます。今日はですね、いろいろとちょっとトークを弾ませながらね、うん、脱線するかもしれませんけれども、はい、福岡県北九州市小倉北区大町にございます FM 北九、北九州シティ FM のスタジオから、10時58分までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。では誰からちょっと近況報告で自己紹介いつものように行くんですけれども、誰から行きますか。はい、はい、はい、どうぞ。はい、
はい、山口大学経済学部2年で、あ2年今2年
まだ2年
まだ2年か、
まだ2年、
春から3年になりますけど、う
ん、
2年、
もう3年なんだ。
はい、春から3年ですけど、であと株式会社インターンという会社の代表もしてます岡藤凛太郎です。お願いします。
イエイ、
お願いします。はい、近況報告はですね、僕去年の今頃にあの会社を作ったんですけども、何ですか、決算ですか、
うん、
あれの期になりまして、もう大変で、なんか税務署にすいませんこれどうしたらいいですかとか、税理士事務所に行ってすいませんこれって、もう何も分かんないからすいませんって、もう駆けずり回った今週でしたけども、ちょっと1ヶ月半ぐらい僕来てなかったんで、ね、ちょっとなんかいろいろスポンサーがどうのこうのみたいな、
そうですね、
変わった点があるみたいですけども、まあそういう忙しい今週でした。お願いします。
イエイ、
でもすごいよね。まだ20歳、
20歳ですね。20歳
で税務署に行って、税理士事務所に行って決算をするって、これなかなかいいなんか ね、経験ですよ。
それはなんか税理士の人にも言われました。
うん、
まあちょっともうちょっと勉強してほしいけど、まあいい経験だよねっていうのは言われましたね。もうちょっと勉強してほしいけどっては言われましたけど、うん、はい。
なるほど。
はい、
はい、決算が終わったばっかりの岡藤君から、はい、誰行きますか次。
はい、
はい、どうぞ。
おはようございます。水産大学校食品科学科まだ4年の小倉彩香です。イエイ
イエイ。
先ほど北尾さんが時差ボケと言ってましたが、私のことです。今日の2時ぐらいに、朝の2時ぐらいに家に帰ってきて、昨日の昼にアメリカを出て、で着いたのが次の日の日本の次の日の夕方だったので、私は16日をほぼ過ごしていないっていう感じなんですけど、まあ、アメリカの思い出を話すと、まあ、たくさんあるんですけど、なんか全然わかんない、アメリカ行って友達女子2人で、もう全然わかんない、何もアメリカのこと知らない2人で行って、しかも英語も そんなに喋れないみたいな。でもなんか もう超迷ってハプニングだらけだったんですけど、結構なんとかなるなってのはすごいわかりました。なんか行きたい、全然わかんないんですよ。なんかもう本も一冊しか持ってなくて、日本語の本で、でなんかあのビバリーヒルズとかわかりますか、あのなんか映画の舞台になるとことか、あのサンタモニカとか結構遠くにあるんですけど、ダウンタウンっていう都市から、でもすごい聞いて回って、わかんないのに聞いて回って、なんかたまにやっぱりいい人がいて、なんかバスに一緒に乗ってくれて、なんかあのついてこいよみたいな、とりあえずお前らみんなわかんないんだろみたいな感じで乗せてくれて、一緒に2ドルあれば足りるからみたいな感じで一緒に乗せてくれたりして、めっちゃセンキューソーマーチとか言ったら名刺こうやって渡してくれて、めっちゃかっこいいみたいなとかで、もうなんか全部行きたいとこ行けたんですよ、で計画してたところだから、なんか行きたい気があればやっぱ聞いたりして、みんながなんとかしてくれるんやなっていう思いながらも、やっぱ若干悔しい思いもあって、まだまだ英語とか喋れるようになりたいし、いろいろもっと勉強したいなっていう風に思った、こういう1週間でした。
なるほど。あの冒頭の部分で、時差ボケの話の中で、日本に行って、あのあれだよね、タイムスリップした感覚でちょっと巻き戻しになって、そうそう、はい、で帰ったらまた今度逆になるっていう、そうそうそう、あれ面白いよね。
はい、
うん、でもなんかすごいね、なんかいろいろと案内してもらったりとか、
はい、
Thank you so much、
はい、あの地下鉄のお姉さんにめっちゃ絡まれたりとか
どういうこと、
何それ、トラベルブックみたいな、こうやって見てたらジャパニーズとか言われて、でちょっと見せてよみたいなって、こうやってめっちゃ見て、はっはっはみたいな、めっちゃなんかディズニーはそんなに好きじゃないみたいな言って笑ってる、めっちゃごっついお姉さんみたいな、あのセキュリティの人で、なんか地下鉄にいた人みたいな、でこの地下鉄はメイドインジャパンとか言って
、
いろいろ教えてくれたりとかして、
へ
え、いい思い出がいろいろできましたね。
ちょっと今日はちょいちょいそのアメリカの話も交えつつ
、はいはい、
では何なんだ
と、何ですか、
はいどうぞ、はい、
はい、あの実は今週ちょっとあの卒業しちゃったんで先に言っときますね。
あ、
はい、もっと
ございます、
もっと、九州大谷短期大学2年生の金留葉月です、よろしくお願いします。
え、卒業おめでとうございます。
ありがとうございます。
てか卒業できたんか。
いや、できましたよ、余裕で余裕で単位取れてましたよ。
余裕なのね。
余裕ですよ、ちゃんと言ってたんで、
はい、
ちゃんと授業受けてたっていう意味ですよ。
あ、ちゃんと言ってたのね。
そうですよ。
で、
はい、はい、まあ今週は今週の火曜日に卒業しました。もう学生じゃありません。
寂しい。
もう学生じゃありません。
でもあ、そっか、卒業、あれ、学校はいいや、はいどうぞ、はい、
でまあ卒業式を無事迎えて、あの袴着たんですけど、
うん、
黒の着物にピンクの袴で、うん、ちょっと下にお花の刺繍がみたいな感じで、まあちょっと朝早くからちょっとメイクしてもらって、プロにメイクしてもらって、であのお写真も撮ってもらったんですけど、うん、結構ノリノリでやったんです。なんかそのカメラマンの人がなんかこういうポーズで、目線はカメラでも顔の角度はこっちで、元気よくみたいな感じ、ちょっとあの芸能人になった感じでした。
ああ
、
でなんかまあちょっと写真とかも見て、うん、おとか言って、なんて言えばいいですか、楽しく写真撮られて楽しいなみたいな。
ちょっとおかりなんか、なんかさ、
いや今日はねゲストの方がね、
そう
マイクがちょっとないんですよ、近場に、
うん、
だからちょっとどういうリアクションしようかなみたいな、その今うんうんって、その必要以上にマイクに両手大きく言っても変でしょそうなんだって言っても変でしょ、だからどうしようかなと今考えてましたけど、
なるほどね、
はい、じゃあとりあえず卒業おめでとう、
卒業おめでとうございます。
ありがとう、
はい、おめでとう、
ありがとう、
じゃあ改めて卒業おめでとうございます、はい、拍手、
え
い、あと写真をちょっとぜひ見せてほしいな。
あ、わかりました、じゃあ放送終了後に、
いやいや、ナオンエアで、
ナオンエア、ちょっと今あれがないんで、
あの
スマートフォンがないね、
スマートフォンがない、
スマートフォンがないんで
若干アメリカナイズされてますけど、はい、今日はですね、岡山から素敵なゲストを呼びしておりますね、もう感慨深いんです、私にとってはですね、連れてくるんだって言って、いわく連れてきたみたいな感覚なんですけれども、
はい、
NPO 法人脱皮、ね、脱皮です、カタカナで脱皮って書くんですが、の事務局長の森脇志学さんです、拍手、
よろしくお願いします。
じ ゃあご自身から何者なのかっていうのを、はい、ゲスト紹介というかあの自己紹介をお願いします。
改めまして、森脇志学と申します。あの下の名前が志すに学ぶって書いて、それを音読みして志学っていうですね、ちょっと意識高い系の名前でちょっと生きづらい名前をもらったなと思いつつまあ、結構名前近いのかなと思ってまして、今こう教育系の活動をしてるんですけど、 NPO 法人脱皮っていうところでですね、事務局長させてもらってまして、脱皮はですね、中学生とか高校生とか大学生を対象に、こうやっぱいろんな大人に出会うことで、こうたくさんの選択肢を、まあ、子供がこう得ることができて、そこからじゃあ自分がこうどうしていきたいのかっていうあり方をこう考えるようなきっかけのプログラムをですね、中学校、高校、まあ、あるいは大学で提供させてもらっているような NPO 法人になりまして、この、去年の4月からですね、岡山に U ターンしてちょっとやらせてもらっているような感じでございます。はい、
すごいね。ラジオさ、はい、2回目だよね。
あ、そうですね。
もう全然すごいね、かっこいいなと思いながら
本当ですか、
頭いい人だなと思いながら。
いやいやいや、そんなことない、全然そんなことないですよ。
いやいやいやいや、ね、今日はこの森脇ですかね、け、はい、うん、ちょっとご自身ちょっと、これね、ユーストリームで配信が今日してないんだ。今日ね、ちょっとユーストリームね、ちょっと、すみません、先にお断りしなきゃ。今日はですね、ユーストリームの配信ができておりませんね。ですので、サイマルラジオでお聞きいただきたいっていうことを言わなきゃいけないな、インターネットのね、はい、まあ、ちょっと皆さんちょっとスタジオでね、はい、森が分けるっていう、これなんか名字の由来を調べたら面白そうですよね。
あ、そうですね、結構ね、僕の地元が倉敷市の玉島って場所なんですけど、玉島にはこの森脇生がかなり多くてですね、学校年に3人とかいるんですよ。
どうとなんか江戸時代木こりをやってたとかそういう、
まあ、でもなんかルーツは能百姓だったらしいんですけどね、なんかちょっとよくわかんないですね、すいません
はい、ということで、森脇さんとともに、今日はお伝えしてまいりますが、最初のオープニングナンバー、これちょっと誰が選んだんですか、これ。
あ、もう私ですね。誰が選んだってなってる曲は大体私ですね
その辺分かってるんだね。
まあ、はい、大体、はい、まあ先ほどもお話ししましたが、卒業したって卒業ソングみたいな、もう卒業しちゃったけど、ね、うん、とあと新しい気持ち、新しい気持ちでみたいな、ってなったけど、まあとりあえず卒業ソングを選びました。
はい、では曲紹介お願いいたします。
はい、藤宮香織キャラボイス、雨宮空さんで奏で。
78.5 FM 北九。
はい、これ藤宮香織。
あ、そうです、そうです。
でいいの？
はい、 OK です。
で、奏で、まあこれ元々の曲は小袋か。
いや、じゃなかった、スキマスイッチ
です。いや、スキマスイッチって頭に出て口が小袋っていう。あのね、もう今年40なんですよ。もう、まあいいや、はい。時刻は10時18分、まもなく19分ですね。はい。お届けしております。知ってる就活働こうを考えるライブトーク番組332回目の放送でございますが、福岡県北九州市小倉北区魚町にございます。北九州シティ FM、FM 北九のスタジオから生放送ライブオンエアでお届けしております。今日のゲストは、岡山県からですね、森脇志学さん、
はい、
NPO 法人脱皮ということでですね、この脱皮について何をしているところなのかということを改めて深掘りしていきながらちょっとご説明していただきたいんですけど、
はい、
はい、あ、その前に今日のテーマ、今日のテーマ、はい、テーマのボードはどこにありますか、はい、はい、今日のテーマお願いいたします。
はい、地域と就活。
うん、ね、働くを考えるライブトーク番組である以上、その働くっていうことの中で、まあ、地域と就活、地域と働くを考えるということで、まさに脱皮はそのようなこともされているということなんですけれども、
ね、
ちょっと説明というかご紹介お願いします。
はい、わかりました。脱皮はですね、その課題感として僕らが持ってるところでいうと、若者、小中高大生がこう将来がやっぱ最近やっぱ不透明というか先行き見えないじゃないですか、うん、 その中でこう不安が大きくなっていって、こう自分で正解というか自分で自分の道を切り開いていかなきゃいけない時代なんだけれども、こう、まあ、将来に不安があるっていうのが一個と、あともう一つがこう自分に自信がないから、なかなか自分の正解が正しいかどうかわからないみたいなところを、こう大人との出会いによってこう子供が自信持ったりとか、あ、こういう大人もいるんだみたいなところで、こう未来がちょっとこう切り開けていけたらいいなっていうようなきっかけの場をですね、だいたいまあ2時間ぐらいのこうあのトークセッションなんですけど、こうあるテーマに沿ってこう子供も大人もこう人それぞれのこう回答をフリップに書いて、せーので見せ合って、まあそれってどういうことみたいな感じで、子供も大人も一緒に学び合うみたいなこうプログラムをまあやらせてもらってまして、そんな感じですね、はい。
多分ね、そういった場があったら面白いだろうなっていう風な話なんですけど、これ私の世代で言えば、大体あの職業人講話とか大学ようこそ先輩みたいな感じで先輩がやってきて、
あ、はいはい、私それに出たことあるんです。
実は、は
実はです、え、NHK のやつじゃないですか。
NHK ようこそ先輩、
ようこそ先輩で、実はあの小学生の頃出演したんですよ、実は。
え、それは何、先輩が来てそこで授業受けてる、
ロンドンブーツ1号2号の田村敦史さんの母校、小学校母校の出身の、
彦島中学校、
いや違います、小学校なんで、江ノ浦小学校なんですけど、そこに来たんですよ。
で映ったの、
映りましたよ、バリバリ映りましたよ。
でウェイとか言ってたの。
ウェイはや、まあ、多分やってたと思うんですけど。
ああそうなんだ、
はっ、 ってなって、
この前青学を受けて落ちた人ね。
そうですね、
落ちましたね。
そんな紹介
やった。いやいやいや、今そのコンテンツ的なのさね、ピックアップの部分のニュースするとそれですけど、あ、そうなんだ、
実は映りました。
なるほどね、へえ、何年前の話それ。
12歳か11歳ぐらいのこと、まあ、かれこれもうすぐ10年ぐらい経ちそうな話ですよね。
はあ、で話を戻すんですけど、はい、そういう一方的なね、なんか話を受けるっていうのはあったんだけど、なんか、はい、そういうのあった、なんかその例えばその先輩とどういうふうに、ね、要はその場を共有してディスカッションするような感じなんでしょ、なんか、
あ、イメージそうですね、
うん、なんかあった、そういうの。
いや、部活とかその高校生の時に部活の先輩からそのお別れ会とかの時に一言も夏とかそういう時に知るってことはあったんですけど、
うん、
授業とかそういうコマっていうか、何、講義とか、うん、そういう感じではやったことないですね。
うん、僕もないです。僕も、何ですか、そう、人が来てみたいな、高校であったかな、高校が、まあ、割と就職する人が多い高校だったんで、うん、高校ではなんか元 OB で今どこどこで働いてる人がっていうのありましたけど、中学校もなんか中学、さっきサイト見たら中学生だっぴみたいな、
あ、そうですね、
中学生とかその頃はなかったですね。
はい、なるほど、
なるほど。
結構それで言うとあれですね、大人が来てこう話をしてもらうっていうパッケージにこう僕らプラスして、どっちかというと重要だなと思ってるのは、こう中学生とか高校生が大人とか社会に向けてこう自分の考えを表現したときにそれが受け入れられるのかどうかっていうのがやっぱ分かんないから、実際やってみて、あ、自分の考えはこう社会でも受け入れられるんだっていうようなこうプチ体験みたいなのをこう大切にしてるっていうのはありますね。
もっと掘り下げていきたいんですけど、その前に素朴な疑問を含めて学生から何か質問があったの、
はい、
どうぞ、はい、
これは森脇さんが喋るんですか、その大人、
あ、
なんですか、その中学生高校生がいて大人の人とこう喋るんじゃないですか、
はいはいはい、
それは森脇さんが喋るんですか、誰がどういう風に喋るんですか。
あ、これはですね、大人の人が何人か来てもらうんですけど、はい、大体ですね、比率で言うと、中学生が例えばこう1学年200人の学校だと半分の大人100人ですね、100人の大人来てもらって、はい、あと大学生も100人来てもらうっていう、はあ、計400人ぐらいで、で8人ぐらいの少人数グループ作ってこう場をそれぞれファシリテーションを大学生がしていくっていう風な感じですね。
それは授業でやるんですか、じゃあそれだけ人がいっぱいいるってこと。
ああ、授業ですね、1回の授業でやります。
そのじゃあ来る大人っていうのはどういった方が来るんですか、100人もね、お父さんお母さんですか、
あ、 結構様々なんですけど、うん、こう、まあ、開催する地域の人たちにこう呼びかけて地域の人から来てもらったりとかですね。で、僕らもこの活動がまあ中学生対象になって3年前からなんですけど、大学生対象になって10年前ぐらいからやっててですね、こう岡山のこう魅力的な大人の集団みたいなのが作れるようになってきたので、うん、その方々に向けてちょっとこの日こうこうこういうことがあるんで手伝ってもらえませんかみたいな、地域外からも岡山県内にこう呼べるような形になってるので、声かけで集めていくっていうような形ですね。
ありがとうございます。ちょっとね、どういうイベントかまだちょっとつかめてなかったんで、
うん、
はい。
でも大人100人って結構集めるの大変じゃないですか。
大人100人は大変な時もありますね。結構それで言うと、あの商工会議所の人と連携したりとかが、こうやっぱ大人をこうある程度こうプールしているような団体の人たちにこう声かけて、ちょっと何人か呼びませんかみたいな形でこう協力者を募っていくっていうような形で集めますね。
はあ、なるほどね。はい、他に質問がある、はい、どうぞ。
学校の授業ですか？それとも課外とかのじゃなくて。
あ、それでいうと中学校とかはあれですけど、はい、総合的な学習の時間。
ああ、あった、ありました。
あれをあの土曜日とかに持ってきてもらって、土曜日に2時間生徒が授業を受けるっていうような形ですね。
あ、なるほど。
いや、だったら僕は中学校の頃本当に総合的な学習の時間が苦手で、無理やりなんかグループをね、作らされてね、あ、嫌いなやつだなみたいないるじゃないですか。っていうことはちょっと正直ノリノリじゃない子もいます。ノリノリじゃない子が大半じゃないですか。
あ、
大人の方がなんかね、肩なんか腕回しちゃってみたいな、そういうのありましたけど、あれ嫌なんすよ。そういうイベントなってないですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？
大丈夫です。結構それで言うと、脱皮にはまりやすい子は、はい、感性は豊かなんだけど、その学校のやっぱ同調圧力みたいなやつあるじゃないですか、
う
ん、これ仲間同士だとこういう考え言ったら、なんかお前何恥ずかしいこと言ってんのみたいなのをこう感じてる子供とかは、大人、うん、まあ、何言ってもいい場所でこう安心安全な空間を作るように意識はしているので、うん、あ、こういうことも言っていいんだみたいな、自分が普段思ってたことをこう初めて誰かに言った時に、あ、それいいねって言われる、うん、と、あ、自分の感性でこれでよかったんだみたいな感じでどんどん喋り出していくっていう、話したいけど話せない子が一番ハマりやすいかなっていうのはあります、ね、
うん、
どうですか、具体的に何割ぐらいですか、そうハマってる感じのやつ。
ハマってる感じの、
いや、不良とかいるでしょう、中学生だったら。
はいはいはいはい、
めちゃくちゃ大変じゃないですか、そのイベント。
公立中学校とかなんですよね、うん
う
ん、
あ、公立ですね。
あ、それだったらなおさら、その本当に、ね、ヤンキー君とか、
ね、いるでしょ。
あ、でも多分今会ってもらったら分かると思うんですけど、はい、僕らがこう同級生で見てた中学生の不良と、はい、こうこの年代になって見る中学生の不良全然違って、うん、めっちゃおとなしいというか、なんていうんですか、こうヤンキー感は全然ないんですよ。
嘘でしょ。
不良の子の方が結構話してくれるというか、
髪をこう縦にしてトサカみたいな。
でもなんかそれはちょっと一理ある気がする。
めちゃくちゃ怖かったけど、
そういうなんかちょっとパッと外見がなんかちょっと派手な人ほど、なんかそのそういう総合授業みたいなになんか積極的になってくれる人っていうの、逆になんかすごい真面目な、普段が真面目おとなしそうな人ほどなんかこうとか、なんかうなずくとか、うなずいたり、ちょっとすごい真剣にメモを取ってる。
大丈夫ですか、じゃあそういうのも。
大丈夫ですね。でももう本当に本当に人と話すがもう大っ嫌いみたいな子は、さすがにちょっと心2時間で開きにくいですけど、話したいけどみたいな根底にある子は大体こう話してくれるようになるっていう。
そのなんか話す、その2時間の間で本当は話したいけど話せないって人、なんかどうやってなんか考えとか出すんですか、答えみたいな。最後になんかアンケートとか出すんですか。
あ、一応ですね、お題があって、でですね、例えばその最初のお題でいうと、まあ、ちょっと会によりけりなんですけど、こう明日地球が滅ぶとしたら何するみたいなテーマ、うん、ーでそのテーマについてこう1人1個ですね、フリップ持ってるんですけど、それにこう答えを書いて、うん、せーので見せ合うんですよ。で答え書いて見せ合ってるから、もう答え書いた時点でこう自分の考え言っちゃってるんですよね。 なんか、あとはもうそれどういうことって言うとなんとなくこうボソッと喋るみたいな、うん、でそこのあそういう考えの人面白いねみたいなことをこう、まあ、言ってあげると、まあ、もちろん子供によりけりなんですけど、うん、あこういう回答でいいんだみたいな感じなんとなく感覚を彼ら掴んでいくのでそこからこう徐々に喋り出していくみたいな感じですね、うん、
なんか今の話聞いてちょっと思ったんですけど、まその議題が議題だった。なんか、オカリンがその前半にやってたあの、もしもコーナーっぽくないですか？
そう、僕はあの、このラジオでも、あの、自然消滅してしまったんですけども、あの、あるコーナーで、こう、僕がね、こう、なんか意味ない話をするのが好きなんですよ。
ほうほうほう。
その、なんか、カッパになってしまったら、どうやって、出世しますかみたいな、その。
ああ、面白い。
いや、みたいなね、なんかそういう意味ない話が好きなんですよ。そういう話をするんですか。主にそれじゃないですよね。さっきね、地球最後の日とか言いましたけど、まあジャブでしょそれ最初の。
ジャブジャブ。
気持ちをほぐす
ジャブジャブ。
本当はじゃあメインはどういう話するんですか。
メインのところで言うと何パターンかあるんですけど、一つはその勉強する意味って何みたいな。
あ、
うん、とか、どんな大人になりたいとか。
うん、
っていうところをですね。大人になるっていうことをこう、うん、彼らがまあどう感じていて。で逆に大人はどう思ってるのかみたいなところだったりとか、あとちょっと哲学的なテーマで言うとあんまやらないですけど、こう強さ、あなたが考える強さって何ですかとか、弱さって何ですかとか、こう答えがばらけていくので、あそうするとなんか、あ自分の正解は自分でよくて、あ他人の正解は他人なんだみたいな、こう正解は多様にあっていいんだっていうのがこう場としてこうその子が認識してくれるので、まあ重要なのはそこかなっていう感じですね。正解は自分で作っていくんだ。
僕がずっと市民活動で哲学カフェをやっててですね、あのその感覚に近いなっていう風な話と同時に、これを今の小学校中学校とか、まあ、高校も含めてやってれば、はい、これエントリーシート書くの楽だなと思わない、うん、なんか哲学って、大学に行って初めて哲学って言葉に触れて、うん、あ思い返してみればそういうことなんだっていうのが、やっぱ僕正直大学で哲学すごく面白いなと思ってて、なんか刑事上学とかなんかいろいろ言うけれども、とは言っても概念としてなんとなくのニュアンス、ああそういうことなんだみたいなものは分かるわけじゃないですか。なんとなく言葉にするのは難しいかもしれないけど、そう考えるときにそういう訓練っていうか、ディスカッションの場があるっていうのはすごく羨ましいなと同時に、その総合的な学習の時間って僕らなかったので、うん、いいなと思いながら、道徳だもんね僕らの。
そうです
ね。なんか総合的な学習、そう情報とかって途中から、ね、学習指導要領の移行処置の関係でパソコン教室がドーンってできたりとか、だから僕らの時は環境の変化が激しかったんで、図書館が移転して、その図書館ってところにパソコン教室ドーン作ったりとか、なんかすごかったもんね。なんかあこれから社会は変わっていくんだってなったけど、今はそれ変わった後の総合的な学習の時間がうわ嫌だとか言ってて、そもそも総合的な学習の時間って何するんだみたいなんだけどね。
いや私はもう遊べるっていう感じでオカリンと違って結構好きでした。なんか数学、算数とか国語とかと違ってみんなでグループでやって遊んでる感覚だったから私も好きでした。
なんか苦々しい感じ。
嫌な人とグループを組まるのが嫌だったんですよ僕は。
まあ相性も
ね、あれが嫌だったな。
世代的に言うと森脇君の時にはもう総合的な学習の時間があった世代。
ありましたね僕の時に。はい、
なるほどね。はい、ちょっとここで曲を挟もうと思うんですが、これ誰が選んですか。
はい、僕が選びました。
はい、
まあ、好きな曲なんでとりあえず選びました。
はい、では曲紹介お願いいたします。
東京事変で透明人間。
FM 北九 78.5。
はい、東京事変で透明人間お届けいたしました。時刻は10時38分です。こちら福岡県北九州市小倉北区大町にございます北九州シティ FM、 FM 北九のスタジオから生放送ライブオンエアでお届けしております。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、第332回のゲストは、岡山県から、NPO 法人脱皮の、事務局長森明志学さんにスタジオにお越しいただいております。この番組はですね、3つのチャンネルで普段はお届けしております。普段は 一つが FM ラジオ周波数 78.5MHz、こちら関門海峡を挟みまして山口県下関市と福岡県北九州市で FM ラジオでお届けしております。もう一つがインターネットのサイマルラジオという機能がございまして、こちら FM 北九のホームページからサイマルラジオのですねバナーをクリックしていただきますと、全世界日本全国どこでも、スマートフォンや、パソコンなどタブレット端末インターネットがつながっている環境であればライブ音源そのまんま FM ラジオと同等にこの内容が聞けますので、ですので日本全国で流れております。
なるほど、
一応って言うんですね。でもう一つ、ユーストリームで流してるんですけど皆さん見えますかって、見えねえよなって、
はい、
お母さん、私のお母さん見えないよ。これどうしよう、いきますよ、はい、見えない
見えないラジオでナウオンエア。
あのですね、普通ユーストリームをやってるんで、はいはいはい、カメラに向かって見える聞けるラジオでナウオンエアなんですけど、見えない聞けるラジオでナウオンエアなんで、
なるほど、
普通のラジオです。
見えない言わないでいいですよ。
ああ、
聞けるラジオ、
ただの
これただのラジオ、
ただのラジオでした今。見えない
聞けるあ、確かにただのラジオですね、はいはい、ということで、今パンフレットをですねいただきました。あのパンフレットでいい出会いはいい人生を作るということですね、はい、これあの出会いだなと思うのが、あのこの番組のほぼ準レギュラーの多田さん、かばや食品の、
はい、
がいるんですよ。
多
田さんもなんでいるんですか。
多田さんはですね、あの本当に脱皮設立した時からですね、あのゲストとしてよく脱皮に遊びに来てくださってまして、もう長くお世話になっている方のお一人ですね。
なるほど、あのこれを見ると本当立派なことされてるんだなっていうふうに思うんですけど、なんでこれをやろうっていうか、これに参画しようというか、まあ最近のことで言うとジョインしようと思ったのか。
なるほどです。あ、これ僕がってことですね。そうそうそうそう、僕もともとその大阪であの広告代理店で働いててですね、仕事内容的にはその大学の広告作ってたんですよね。でその高台接続をこうやってたんですけど、大学を通して高校生にこうより良い進路選択をしてほしいなと思ってやってたんですけど、こうやっていくうちにこう広告ってこう、まあ、エンドユーザー見えないじゃないですか。こう見てる人がこうどう感じてるのか、どう思ってるのかみたいなのがあんまりわからないなっていうところに、なんかもう少しこう自分たちがこうダイレクトに関わることでこう変えていける世界ってあるんじゃないのかなとか、もうちょっとこう地域にこうコミットしてこう活動していきたいなって思った時に、僕学生時代にちょっと脱皮に関わらせてもらってたんですけど、ちょうどそういうまあお声掛けがあったので、あ、これいい機会だなと思ってこうお仕事辞めて U ターンしてっていう風な感じですね。
なんか社会企業に近いのかな、感覚でいうと、まあ、ほぼ社会企業か、ソーシャルビジネスって言ったけど、一応これ ね企業から協賛とかいただいてやってるわけですけど、はい、なんかその辺で学生目線でぶっちゃけこれ何なんですかっていうのがあれば。
あ、はい、
あ、どうぞ、はい、
あのこの今パンフレットを見て、うん、ちょっと、まあ、普通些細な疑問なんですけど、はいはい、この脱皮実行委員ってこの人たちはなんか何の活動なんですか、何の活動っていうか行動を起こしてるんでしょうか。
なるほどですね、脱皮のその実行委員はですね、うん、まあ、基本的に学生なんですけど、こう場作りしてるっていう感じですね、うん、脱皮のプログラムをこう僕らの大人が作るんじゃなくって、やっぱ若者目線で、若者コンセプトとしては、若者が若者のためにこう自分たちの場を作っていくっていうところがコンセプトなので、彼らの目線で彼らがこう思うような場を作っていく、
あ、なるほど、
っていうのが実行委員の役割ですね。
なんかちょっと話しやすくするっていうこと、少しでも感じですか。
そうですね、だから大学生とかがこう自分のためにこういうのがあったらいいなとか、こう自分が中学生だった時にこういうのがあったらいいなみたいな、そういう目線ですね。
あ、なるほど、
はい、脱皮の社員さんっていうか学生じゃない方はどれくらいいるんですか。
あ、学生じゃないスタッフの中でってことですよね。あ、それでいうと理事が7人、 で職員が2人であとその今脱皮な大人ってい う, こう岡山の魅力的な大人といいますかこう変な話僕らがあこの人は魅力的だからこうぜひこう脱皮な大人のこう集団に入ってほしいなっていう方々をこう推薦して入ってもらってるんですけどその方々で今だいたい120人ぐらいいる感じですね。
120
ですね、
はあ、
それは多い方なんですか。
ああ、でもどうなんすかね、こう、それこそ、多田さんとかが参加してもらってた会が、その、岡山の魅力的な大人と、こう、大学生の出会いの場だったんですけど、それで大体来てもらってる大人が、累計で言うと多分400人ぐらいなので、それで言うと、まあ、もうちょっと増えるのかなっていう感じですよね。うん、
多いですね、
うん。ありがとうございます。
すごい。
どうですか、もう、何年もやられてるんでしたっけ、その中学校は3年ぐらい
3年目ですね。
そのなんかやってみてね、さっきは広告代理店でエンドユーザーから反応がとかありましたけど、やってみて実際どうですか、その学生の方から。
あ、
面白くなかったよみたいなおじさんの話がつまらなかったよとかはありますか。
あ、おじさんの話つまらなかったあんま聞かないっすね。
そうですか。
どっちかというとやっぱ大人になるのが楽しみになったみたいなのを書いてくれる子の方が多くて、へへ、嘘みたいな話。
嘘みたいですねへ、
というのはその地域が変わっていってるっていうのを、うん、なんとなくその変わりつつあるかをこう目の前にできてるっていうのはいいかもしれないですね。その今までその学校がずっとこう閉鎖的で、うん、こう学校は学校のこう価値観でやってきた世界から、うん、そうじゃなくってその地域の人もきちんとこう学校の教育にこう関わりながらこういろんな人の視点がこう学校の教育に入ってきてるっていうところによって、あ、今の中学生こう考えてるんだっていうのを地域の人が知ることもできるし、中学生が地域の大人でもなんか自分の地域あんま好きじゃなかったけど、なんかこんな面白い大人いるんだったらなんかもうちょっと好きになってもいいかなみたいな感じで、こう分かりやすく地域が変わりつつあるっていう現場に立ち会えてるのは僕はなんかこう目指してる姿に近いなと思うのでいいなと思いますね。
なんかその中学生っていうこの年齢があれです、なんか私たちからしたら中学生なんてもう言ったらランドセルをもうバッて脱ぎたてのまだまだ子供みたいなもんじゃないですか、目線としては。私たち目線か。でも中学生の時ってまだなんか大人でもないしでも子供でもないってなんか曖昧な年齢だから、なんか対象この中学生脱皮っていうこの曖昧な年齢からなんかその自分が大人になったどういう未来を描こうと思っているのか、でも本当はこういう風なんじゃないかっていう時間を設けるっていうのはいいなって思いました、
うんうん、ありがとうございます。確かに、うん、
なんかいろいろとたくさん聞きたいことも山ほどあるんですがね、今日はお土産というかですね森脇さんからきびだんごをいただいておりますので、うん、またあれですね、今日は下関にね泊まっていただくことになってますんで、はい、今日は引き続きいろいろとお話を掘り下げていきながらもね、番組としてはまとめていかなきゃいけないんですけれども、とりあえず曲を挟んでね、いきましょうかなと思うんですが、この曲を選んだのは、
はい、僕ですね、はい、
また渋いというかなんかあれですね、うん、
なんか定期的に聴きたくなる曲といいますか、なんていうんですかね、こう耳障りがいいっていうんですかね、うん、なんかそういう感じの曲ですね、僕の中で。
お、
はい、
でもこれリアルタイムで聴いてた世代？
あ、で僕はリアルタイムで聴いてました。小学校時とかだったと
思うんですけど。小学校か、なるほど、
はい、
なんか思い出とかありますか、なんか。
あ、
いや、ただ単に気に入ってるからもう前繰り返し時々聴くような感じなんですか。
あ、そうですね、なんかサビのところがすごい気持ちよくてっていうので聞いちゃってるっていう感じですね、僕は。
なるほどなるほど、わかりました。では曲紹介お願いいたします。
はい、曲は鬼塚千尋さんで月光です。
はい、ということでエンディング迎えました、先にインフォメーションがあるということで、あずきちゃんどうぞ。
はい、ですね、私が現在所属している、劇団ひまわりの春公演が4月7日に、公演されます。劇のタイトルは雪の女王、ハートフルストーリー、あなたに伝えたい。 ですね、会場は北九州市立男女共同参加センタームーブ2階ホールで行われます。
三角センターね。
三角センターで失礼いたしました。はい、で、そのですね、この前みたい、前回みたいにその学校の公演じゃないんで無料じゃないです。今回はちょっとチケット料金は3500円となるんですけどね。まあ、ちょっと、あらすじとは長くなるんで、私としてはとてもいい素晴らしいストーリーなんで、いい素晴らしいストーリーなんでですね。また次回ちょっと そこら辺話していきたいんですが、ほんの少し。
でも次回はあれでしょ、最終回じゃない？
最終回にちょこっと話したいと思ってるんで。
番組は終わりませんが、はずきちゃんとおぐちゃんの出演は最終回になりますんで。
はい。
31日。本当最終ですけどね。まあそれについて触れつつ、はい、森明さん、はい、今日の、感想をお願いいたします。
はい、今日は本当ありがとうございました。いや、すごい楽しかったですね。あっという間の時間だったんですけど、やっぱこう脱皮はですね、こう今岡山でやってるんですけど、こうサイズ感的にやっぱ岡山のこう中核都市のサイズ感ってすごくいいなというか、こう人との距離感みたいなところがすごいこう多分大阪とか東京でこうあるそういう形じゃなくて、こう地域で作りやすい形だなと僕は思っているので、こうやっぱ今後こう中四国これからこう増やしていきたいなとも、まあ思ってますし、やっぱ地域でこういう活動が当たり前になんかあったらいいなと思ってたんですけど、なんかそういうのを今日いろいろ質問していただいて、あ、やっぱ僕こういうこと思ってたんだなっていうのをこう自分の中でこう整理しながらこう話できたんで、すごいいい刺激になりました。ありがとうございます。
ありがとうございますね。はい、あの働くを考えるという意味でも本当にあの高大連携、高大接続、またあの高校と大学のね、だから含めてまた地域と社会人が交わるっていうね、地域と社会が交わることが最近希薄になりがちだけど、こういうふうなことをすると一挙にやっぱりあの濃密な時間を過ごすっていうのはとてもあの血気盛んな時期にはとても大事だなっていうような気がいたします。はい、ではいつもの提供読み発音、イントネーションお願いいたします。どうぞ。はい、
この番組はモノバンクグループ株式会社目利きと、地域のために地域を超えて株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたしました。
素晴らしい。はい、来週第333回は福岡天神のスタジオからお届けいたします。レギュラーだった、西南学院大学の凛ちゃん、竹上しおりちゃんが卒業ということで、で再来週の31日もこちらも2人卒業ということで、またお聞きくださいということで、いきました最後。また来週も聞いてくださいね。知ってる？
シェー！